弟兄姐妹们早安。
マイク入ります？聞こえますか？
大家听得见吗？
聞こえますね。今日がこの朝の礼拝です。私がメッセージするのが4回目です。
今天在这个二楼礼拜堂正道，我是第四次。
確か4回目。
如果我没记错的话，应该是第四次。
今まで私は大体その神様の恵みについて話してきました。
到目前为止呢，我绝大部分的内容是讲到神的恩典。
つまり神様は本当に恵み深いんだよ。
基本上是说神真的是充满了慈悲怜悯。
神様は十字架で全てのことをしてくださったんだよ。
神在透过十字架为我们做了一切的事情。
ですから私たちはそれをこう両手を広げて受け入れるんだよというそういうメッセージが多かったです。
基本上在那个时候我是建议大家，就是大家要打开自己的双手，接纳这些恩典。
しかし今日は神様がしてくれることではなく、私たちが神様にすることです。
但今天呢，我是要跟大家分享的不是神对我们做的事情，而是要跟大家分享我们应该对神做什么。
つまり私たちの責任というものです。
也就是我们每个人应该尽的责任。
そしてそれが今日のマタイの28章の18から20節までの大宣教命令と呼ばれるものです。
那么这个责任呢，就是我们今天刚才读的二十八章十八到二十节的宣教大使命。
命令というぐらいですから、ここに今読んだところに命令があります。
那么就因为它是命令，所以呢，我们刚才读的内容就是里面含有命令的内容。
そして命令は十九節と二十節に書かれています。
那么这个命令呢是十九节跟二十节里面写的。
もう一回ちょっとその十九節二十節を出してもらう。
再打开再看十九节到二十节。
ここで、これが十九はそれゆえからですね。
那么这个内容就是所以。
まず一つ目の命令が行ってって言ってます。私たちは行くんだよ、外に出るんだよっていうのが一つ目の命令。
那么这个命令的第一个部分是你们要去，就是要出去。
そしてその次に。
接下来是。
弟子をしなさいっていうのが二つ目の命令。
第二个是使万民做我的门徒。
そして次にバプテスマを授けなさいっていうのが三つ目の命令。
第三个命令是给他们施洗。
そして四つ目の命令が命じておいたすべてのことを守るようにです。
第四个命令是凡主所吩咐的都教训他们遵守。
この命令で一番重要なのはどれでしょうか？
这四个动词里面最重要的命令是什么呢？
実は日本語でも中国語の聖書でもこの文章、この命令は二つの文か三つの文に分かれてしまっています。
其实呢，我们的中文圣经或者日文圣经这个内容呢，都分成两句或三句。
しかし、もともとのギリシャ語の文章では、聖書はギリシャ語、新約はギリシャ語で書かれましたけれども、この命令は一つの文章に四つの命令が入っています。
但是我们可以，如果是看原文圣经、希腊语圣经的话，它不是分成两个句子，它是这四个动作都在同一个句子里面。
そしてその四つの命令のうち。一つが一番重要な命令です。
那这里面呢，四个动作里面有一个是最主要的命令。
例えばちょっとどういうことかちょっと例を挙げましょう。
我给大家举一个例子。
こういう文章を私が言ったとします。
比如说我讲了一句这样的话。
朝電車に乗ってスマホで音楽を聴きながら教会に来ました。
就是早上我坐上电车，然后我在电车里面听着手机的音乐来到教会。
ここには三つの動詞がありましたね。
这里面有三个动作。
電車に乗るっていう動詞。
就是坐上电车。
スマホで音楽を聴くという動詞。
第二个动作是用手机听音乐。
そして教会に来るという動詞。
第三个动作是来到教会。
で私が一番皆さんに言いたいのは何ですか？
那大家觉得我最想要跟大家分享的内容是哪一句呢？哪一个动作？
スマホで音楽を聴く。
是用手机听音乐吗？
そう。正直言って電車で行く、電車に乗る、スマホで音楽。私が一番言いたいのは教会に来たことです。
我想大家也都知道，就是我最想跟大家说的，不是说我用手机听音乐或者我坐电车，我最想要跟大家分享的是我去教会这件事情。
じゃあこのイエス様のこの命令の四つの動詞のうちどれがメインでしょうか？
那么这四个，刚才我们说圣经里面这四个动作，这四个命令，哪一个是主要动词呢？
どうだと思います？ 言ってブブ
不是
私の弟子にしなさい
是使万民做我的门徒
実はこの命令のうち一番イエス様が言いたいのは弟子にしなさいです
耶稣基督讲的这句话这么长的一句话他最主要想要表达的是使万民做我门徒这件事情
人々を弟子にするために私たちはだから外に出ていくわけです。
是为了让这些人万民做主的门徒，所以我们出去。
そして弟子にするためにその人々にバプテスマを授ける。
是为了让这些人能够成为主的门徒，所以给他们施洗。
そしてより良い弟子になるためにその人たちにイエス様の教えを守るように伝える教えるです。
那么刚才说的让为了让这些门徒成为更好的门徒所以要对他们要吩咐他主吩咐他们的内容要教导他们遵守
つまり大宣教命令の一番の核は弟子を作るんだよってことです
那么这个宣教大使命呢最主要的就是要使万民做主的门徒
ところで弟子って何でしょう弟子
那么门徒是什么呢
弟子っていうのは昔最近日本語ではあんまり使わないですけど昔よく使いましたけど
最近的日文里面不太用門徒这个词那以前是有经常用到
日本語では弟子入りするというそういう表現があります
日本有词像中文的比如说拜师或者是就是成为他的某个人的学徒的这样意思
弟子入りするというのはある素晴らしい職人の下で学ぶということを弟子入りすると言
っています。比如说，在一个做料理非常厉害的人到他的门下去拜师，成为他的学徒。
日本で一番有名な寿司屋ってどこでしょう？
大家知不知道在日本最有名的寿司店是什么？叫什么名字呢？
蛤蟆寿司。
是不是那个很便宜的蛤蟆寿司呢？
それはみんながよく行く店です。
那是因为大家经常去的店。
啊，各位讲，快！一番美味しい寿司屋。
应该不是说最有名，应该说是最好吃的寿司店。
それは銀座にあります。
是在銀座。
すき家橋二郎という店です。
是すき家橋二郎这家店。
なぜそこがそんなに有名なか。
为什么这家店会这么有名呢？
それはミシュランの三つ星で、日本でミシュランが東京で始まってからずっと三つ星を取ってる寿司屋です。
那么这家寿司店呢，它很厉害的地方就是它一直都是米其林三星的这个餐厅。
そしてそこの店主である小野二郎さんというのは今もう93歳ですけれども、彼が未だに寿司を作ってる。
那么另外一个呢方面呢是这个呢这个老板呢店主呢他是小野二郎呢他是93岁的高龄，但他现在还在做寿司。
元アメリカのオバマ大統領が日本に来た時に。安倍首相と一緒に食事をしたのもこの寿司屋です。
那么我们也知道，前美国总统就是奥巴马总统呢，他曾经跟日本首相一起在那个餐厅吃过饭。
ですから多くの人がその寿司屋に弟子入りするわけですね。
因此有非常多的人想要进那家店，想要在那边拜师。
何の目的で弟子入りするか分かります？
他们为什么要去那边呢？
それはいつか小野二郎さんみたいな寿司を自分でも作れるように。
是因为呢，他们想要在某一天也能够成为像小野二郎那样子，能够成为那样子可以做寿司的人。
一番うまい日本で一番うまい寿司を自分でも作って、そのようなお店を自分でも持てるようにということ。
那么他们也希望在某一天，将来的某一天，能够成为能够做出那么好吃的寿司，以及能够拥有那样子的店的人。
そして弟子入りすると何をするんでしょう具体的に？
那么成为别人的学徒是要做什么事呢？
それは師匠である小野二郎さんの言われたことを必ず守るんです。
首先呢就是比如说他们的师父就是那个小野二郎先生他所讲的话他们都要听。
だから師匠の小野二郎さんがお米を洗えと言ったらお米を洗う。
比如说他们的师父跟他说你去洗米他们就要遵守这个命令去洗米。
お店の掃除をしろと言ったら掃除をする。
比如说你要去打扫这个店的卫生那么这个学徒就必须要去打扫卫生。
師匠が言ったことに対してはいっていうのが弟子です。
这个门徒应该要做的就是学徒要做的事情就是他们的师父告诉他说你要做什么他的回答都一定要是はい是。
そしてさらに弟子がやることもう一つあります。
还有一个门徒学徒要做的事情是。
それは 弟子は師匠の真似をするんです。
就是要学习他的师父。
師匠がやっていることを真似て同じようにできるように何度も何度も練習する。
就是他们要不断的学习模仿他师父做的动作事情，然后慢慢的成为可以做那件事情的人。
そして挫折しないで10年20年と弟子を続けて、もしかしたらいつか自分も自分のお店を持ち、同じような寿司を作れるようになるかもしれない。
那么这个过程呢是要经过坚持不断的坚持二十年的这样的时间，然后之后自己可以做出那么好吃的寿司，甚至可以拥有自己的店。
そうすると私たちはイエス様の弟子です。
那么我们是耶稣的门徒。
そうするとイエス様がこれをしなさいと言ったらはいって言うんです。
也就换过来说，就是耶稣基督对我们说你要做某件事情的时候，我们的回答也应该是要去做。
聖書でこういう命令が書いてあって、でもじゃなくてですね、はいなんです。はい、イエス様。
那么这个圣经里面告诉我们这个命令，耶稣告诉我们这个命令的时候，我们的回答就是应该是我去做，而不是说啊，但是什么什么这样。
そしてイエス様がしたことを同じように私たちもする。
那么另外一个方面，跟学徒一样，我们也要学习耶稣基督做的事情，然后模仿他来做。
イエス様が社会の底辺の人を受け入れたように、私たちもどんな人でも受け入れなければならない。
就像是耶稣基督接纳社会上最底层的人一样，我们也要学习接纳这些人。
イエス様が人々に教えたように、私たちも教える立場にならなきゃいけない。
就像耶稣基督教导人一样，我们也要成为教导人的这个身份。
神様の前でイエス様は正しい行いをいつもしていたように、私たちも正しい行いをしなければならないということです。
也要学习耶稣基督在神面前总是做对的事情，不犯罪的事情，我们也要这么做。
イエス様が人を許したように、私たちも人を許すということ。
就像耶稣基督赦免人一样，我们也要这样的赦免人。
そして恵みを与えると。
还要给别人恩典。
ということで具体的なステップというのは、師匠であるイエス様が言われた命令を守る。
那么具体的步骤就是刚才具体分析过的一样，就是要听耶稣的命令。
ここで信者という単語もあります。ちょっとそれと弟子を比べてみましょう。
那么我们经常会听到还有一个词是信徒跟门徒，我想跟大家来分析一下这两个词。
普段私たちはこの教会において信者という言い方をよくしますね。
我们经常会说的一个词就是是这个教会里面的这个教的信徒。
信者信徒。でも弟子という言い方はしない。
但是我们大部分不会说门徒。
でもこの大教洗礼、大教宣、あの、宣、宣教命令で求めているのは弟子であって信者ではないということです。
但是我们知道，我们读这个圣经，我们会知道这三节圣经告诉我们的是，他希望我们成为门徒，而不是成为信徒。
信者というのはどういう人でしょうか。
信徒是什么样的人呢？
信者というのはその人を信じているならばそれで十分信者です。
那么这个信徒就是说，如果你相信某个人某个东西的话，那么这个人就是一个信徒。
つまり神様をイエス様を神の子だと信じていればそれはそれで十分信者です。
那么比如说我们相信神耶稣基督是神的独生爱子这件事情，那么我们就可以成为一个信徒。
ですから究極的に言うならば教会に来なくてもイエス様を信じていればそれはそれで信者。
也就是如果说的很极端的话，就算这个人不来教会，他相信耶稣基督，他就是一位信徒。
ですから普段聖書を読まなくても十分信者です。
同样很极端的讲的话，如果他就算他不读圣经，但他相信的话，他就可以成为一个信徒。
礼拝に出てこう携帯で動画を見たり WeChat しても、まあ信者は信者。
那么如就算再说一个极端的，就是他来到教堂里面，然后他听到的时候边听到边看手机边玩手机，但他心里如果相信的话，他也是一位信徒。
しかし神様が求めているのはここに書いてあるように信者じゃないです、弟子です。
但神希望我们成为的不是一个信徒，而是一个门徒。
弟子というのは師匠の命令を守り、いつか師匠のようになるってことです。
这个门徒呢，就是遵守师父的命令，在某一天成为像师父一样的人。
10年、20年信者をやってても、実は師匠のようには絶対になれないです。
其实呢，有的时候，学徒他学了十年甚至二十年，他不一定能够成为像他师父一样的人。
師匠のようになるにはコミットメントというものが必要です。
那么，如果要真正成为像他像师父一样的人的话，他需要有一个立约。
犠牲というのが必要です。
那么，也就是也要有他也要有一部分的牺牲。
寿司屋の弟子になるならば、今持っている仕事を辞めてそこに完全に没頭しなければならないと一緒です。
就像是我们刚才举例说要成为寿司店的、学徒的话，那么他要把现在的工作辞掉，然后进到那里面去，然后就是、完全专心的在里面学。
実際この小野次郎さんは映画でもあるんですけども、彼は映画にも映画の主人公にもなりましたけど。
那么这个、我们刚才提到这个很有名的这个小野二郎呢，他其实、也有被拍成电影。
寿司の夢を見て、ああこんないい寿司が作りたいなっていうふうに思うそうです。
就是说呢，他做梦梦到、这个寿司，然后他就想说他也要做这么好吃的寿司。
つまり彼は四六時中美味しい寿司を作ることばっかり考えている。
为什么会出现在梦里面？也就是说他就是。一整天就是时时刻刻的在想着这件事情。
ですから弟子である人たちも当然のようにいつも寿司のことを考えなければいけない。
因此成为他的学徒也要这样子，就是时时刻刻的来想这件事情。
それと同じように私たちもイエス様の弟子であるならば、いつもイエス様のことを考えなければいけない。
那么跟这个一样，我们要成为耶稣的门徒的话，我们也要时时刻刻的来想这件事情。
それではまず弟子になるということが分かりました。神様の命令は弟子になることだということが分かりましたね。
那么、刚才我们说了、成为主的门徒的话、就是要听主的命令、遵守主的命令。
じゃあ次の3つの命令、動詞を見ていきます。
那么刚才我们说有四个动词、剩下的三个动词。
一つは行きなさいです。
第一个是要去。
一歩踏み出しなさいということなんですね。
这个去呢、就是叫我们要踏出这一步。
つまりある意味で私たちはずっとずっと教会に続けるわけにはいかないんだってことです。
在某种意义上说呢，就是我们不能够一直只待在教会里面。
弟子を作るには一歩教会、一歩家から出ていかなければならないんだってことです。
我们要使别人成为主的门徒的话，我们可能要走出教会，走出我们的家。
ですから私も実はニュージーランドを離れて日本に戻ってきました。
那么、就像我一样，我从新西兰、离开新西兰，然后回到日本。
また今度もミャンマーに選挙旅行で行ったりもします。
那么、这下个月、就是五月份的时候，我又要去缅甸宣教。
多分皆さんの多くの方は仕事とか学校に行かれてると思う。
我想在我们当中大部分的人可能都要去工作或者要去学校上课。
つまりその場所が皆さんにとっては多分行く一歩踏み出していくっていうところだと思います。
我想对于大家来说呢，去到工作的地方、学习的地方，对于大家来说就是踏出那一步。
ですから教会にいつもいては実はこの行けという命令を満たすことができない。
如果我们一直只待在教会里面的话，那么耶稣基督告诉我们的这个要去的这个命令，我们没有办法完成。
そして二つ目の動詞命令である洗礼を授けなさい。
第二个动词是要给他们施洗。
これがある意味で弟子になる儀式のようなものです。
那么这个在施洗呢，在某种意义上说是成为门徒的一个仪式。
この洗礼という儀式を通して弟子入りするってことですね。
这个透过这个、这个动作、这个施洗的这个仪式呢、就是成为门徒的一个仪式。
美味しい寿司を作るときに入門するのも一生で一回きり、入門、弟子入りは一回きりです。
那么如果要成为像刚才说很有名的寿司店的门、学徒的话，那么他也要拜师的这个动作也是就是要做一次。
そして洗礼式も同様に一回きりです、一生に一回。
这个拜师的这个过程也是只有一次，那么我们的洗礼也是只能有一次。
確か三週間後に私たちの教会で洗礼式が行われます。
我们知道三周后我们教会会有洗礼。
改めてイエス様の弟子入りしたいという方々がですね、ここで洗礼を受けるわけです。
就是说在、想要成为主的门徒的话，就会在那个时候在这里受洗。
ですから皆さんもまだ洗礼を受けてない方は、この命令を守るという意味で洗礼を受けたいでしょうか。考えてみてください。
我想想要成为主的门徒的人的话、如果你还没有受洗的话，应该为这个命令，这是主的命令，要完成这个命令的话，要接受这个洗礼。
寿司、その小野次郎さんの店、すき家橋次郎に20年前に弟子入りした人も、今日弟子入りした人も、実は同じ弟子であるというところがポイントです。
我想跟大家再分享一个方面，就是在刚才说很有名的那个寿司店里面的话，他的学徒里面呢，比如说二十年前成为他的学徒，或者是今天成为他的学徒的人，这些人目前都是学徒。
20年前に弟子入りした人はかなり寿司が美味しく作れるでしょう。
或许二十年前进拜师学艺的人，他现在会做的比较好吃的寿司。
今日弟子入りした人は、まあ、寿司の握り方なんかも全くわからない。
今天刚刚成为学徒的人，可能连寿司怎么捏都不太知道。
それでも弟子は弟子です。
但他也是门
学徒。それと同じように私たちこの弟子たちも中にはもう本当に経験がある弟子もいれば、まだまだ経験がない弟子もいる。それはそれで OK なわけです。
也就是说跟那个寿司店的一样，我们在教会里面，在主的门徒这里面呢，有的人是非常近前的门徒，也有可能是还没有变成很近前的门徒。
そして三つ目の動詞。
那第三个动词。
イエス様の命令を守るように教えるです。
要教训他们遵守主所吩咐的。
この教えを守るというのは、これは弟子が一生かけて行うものです。
这个要教训他们遵守主的吩咐呢，这个是要透过一生的过程来学习的。
これが弟子のライフスタイルですね。
这个是门徒应该有的生活样式。
そしてそれを一つ一つ守ることによって良い弟子になるってことです。
那么就是透过一件一件事情，一个个学习，成为更好的门徒。
ですからそれを導いてあげるのが教会の大きな大きな責任だと思います。
那么这件事情呢，要教导他们学遵守主的吩咐，这个是教会一个非常重要的要做的事情。
ここでよくこの、あの単語を見ていただきたいんですけども。
请大家认真看这里面的词。
このあ、そうですね。はい。守るようにです。
他说要教训他们遵守。
守るように教えるってことです。
要教训他们遵守。
ただ教えるんじゃないんですよ。
不是只是教训他们。
それが守られなければいけないんです。
是要叫他们能够遵守主的吩咐。
つまりただ情報を垂れ流しにして教えるんではなくて、聞いている方がそれを守るようにしなければいけないってことです。
这个动词很动作很重要的地方，就是不是说只是告诉他们这个吩咐，而是要教导他们能够遵守这个吩咐。
ですから教会でもメッセージが来て、ああ今日のメッセージは本当面白かったなっていうのがあるかもしれません。
或许我们到教会的时候，我们可能会说，啊，今天的这个正道非常有意思。
今日はいいメッセージだな。
我们也可以说，哇，今天的正道内容非常的棒。
でも実はそれだといい弟子にはどんどん向かっていこうとしない。
但是呢，如果只是这样的话，这个人没有办法成为好的门徒。
その教えを聞いて守らなければいけない。
重要的是听了这个教导之后必须要遵守。
ですから礼拝の後に1分間か2分間の黙祷がありますね。私たちそれをします。
我们 在我们的教会基本上礼拜之后呢，结束之后我们会有一两分钟的这个默祷的时间。
ぜひお勧めしたいのはメッセージを元にどのように守れるのか、どのように守りたいのかをお祈りの中で神様に助けを求めるっていうのは必要かと思います。
我想跟大家建议的是，在那个很短的这个默祷的时间里面呢，大家可以向神要求，就是今天你教导我的，我要怎样来遵守的这个内容放进去向神要求。
そしてこの弟子の物差し、いい弟子か良くない弟子かの物差しは測る物差しが、これはその人が教えを守っているかどうかということです。
也就是说，如果要判断我们是不是一位好的门徒的话，这个判断的标准就是我们有没有遵守主给我们的吩咐。
逆に言うならば、聖書の量を知っているかじゃないです。
如果像反过来说的话，不是说你知不知道、了不了解圣经的内容。
確かに多く知ってれば知ってるほどいいんです。
当然啦，如果你能知道很详细的内容，这是很棒的。
でも物差しはそれを守っているかどうかです。
但是这个判断的标准是你有没有遵守这里面的内容。
それが弟子を測る物差しだと思います。
这个是衡量一个门徒的标准。
そしてここでイエス様は弟子に向かって教えなさいって言ってるんです。
这个是这里面有一个内容是耶稣基督教导门徒说要教训他们。
どういうことか。
这是怎么一回事呢？
私たち一人が弟子として教える立場にならなければいけないんだよってことです。
也就是说，我们是一个门徒，但我们要成为一个可以教导别人的门徒。
何も全員がここの講壇に立って教えるっていうわけにはいかない。
当然不是说所有的人都站到讲台上然后来教导。
でも何らかの形で周りの人に聖書を教える立場になる弟子を神様は要求しているということです。
但我们知道，我们不是说都站上讲台，但我们知道神对我们的要求是，我们可以透过各种各样的方式来成为一个，或者用各种各样的方式来教导别人的门徒。我们要成为这样的门徒。皆さんの中には、
私が聖書を教えるなんてとんでもない、そんな絶対できないと思うかもしれません。
在我们当中，或许有的人说，啊，叫我来讲圣经，这是不可能的事情。
一言言います。
我跟大家讲一句话。
実は聖書を教え始めるからより聖書を勉強し理解し始めるんです。
我想告诉大家的是，当你想要来可以来或者是想要来教导圣经的时候，你才可以更多的来学习圣经。
勘違いは聖書をよく知っているから教え始めるんじゃないんです。
我希望大家不要误解的是，为了让自己更多的来知道圣经了解圣经来教导，这是不对的。
教えるという一歩を踏み出すから、それに向かって自分で聖書を読み勉強し理解する、そのことによって自分の理解が増し教えるようになるということです。
那么就是当我们愿意踏出这一步要去教别人圣经的时候，我们会为了这个动作，我们更多的来学习圣经，理解圣经，然后我们成为更加了解圣经的人，然后可以去教别人。
実は聖書を教えるというのは他人のためになりますけれども、実は一番自分のためになるんです。
其实圣经教导我们，我们教导别人圣经道理的时候，当然也是为可以成为别人的帮助，造就别人，但是更造就的是我们自己。
どんな物事でも何かを学びたいときは、それを教える立場になると突然理解が一気に増していくんです。
不论是什么事情，当我们成为一个要教导别人的这个身份的时候，我们对某些事情的了解，或者我们对这个东西这件事情的求知欲会更加的提高，理解力也会提高。
なぜならば、教えるということを行うことは、どんどん考え方が変わり、自分でどのように理解しているのかということを明確にするからです。
为什么呢？是因为说，当我们要成为一个教导的人的时候，我们自己的理解能力也会变成要教导的这一方的理解能力，我们会更加的明确我们的想法。
そしてこの19節でそれをあらゆる国の人々にって言ってるんですね。
那么在19节说要去就是使万民，
つまり日本人でもあり。
这个万民呢，
相手は中国の方でもあり。
这个万民当然包括了日本人、中国人。
今度の、4月の後半に行くミャンマーの方々でもあるかと思います。
比如说我们四月末五月初要去的缅甸人，他们也是这万民的对象。
今日の今までのメッセージで分かったことは、洗礼を受けてイエス様の弟子となること。
今天我们讲到现在呢，就是接受了洗礼，成为主的门徒。
そしてイエス様の弟子の、イエス様の私たちの師匠であるイエス様の教えを守るということが分かりました。
然后另外一个是我们的师父、我们的主耶稣基督、我们遵守他的话语。
そしてこの大宣教命令というのはイエス様がご自身の弟子に語った言葉です。
我们知道这个宣教使命是耶稣基督对他的门徒说的话。
つまりイエス様は自分の弟子に対して弟子を作りなさいって言ってるんです。
也就是说门徒，耶稣基督对他的门徒说，你们以对他的门徒说，你们要去使万民做我的门徒。
もう一回繰りますよ。イエス様は自分の弟子に向かって弟子を作りなさいです。
也就是耶稣基督对他的门徒说，你们要使万民成为门徒。
これが第一宣教命令の核です。
这个是这个宣教使命的核心。
つまりイエス様が求めているのは私たちが信者であるわけではないんです。
也就是说，耶稣基督所要求的不是说我们只成为他的信徒。
イエス様が求めているのは私たちは弟子であること。
耶稣基督要求的是我们成为他的门徒。
そしてさらにただの弟子であることを求めてないです。
他不是说我们要成为别人的门徒。
弟子を作ることができる弟子がなるように私たちに求めているということ
です。他不是只要求我们只是成为他的门徒，我们要成为可以使万民做门徒、做主门徒的门徒。
私たちに求められているのは信者を増やすことじゃなくて、弟子を私たちで作ることです。イエス様の弟子です。私たちの弟子じゃない。
我们也要做的是，不是只是让信徒变多，我们要做的是让更多的人能够成为主的门徒，不是我们自己的门徒。
私はニュージーランドでアルバイトをしてました。
我在新西兰的时候，我曾经有打过工。
スーパーマーケットでアルバイトです。
在超市里面打工。
啊，向こうのスーパーマーケットのカートというのはもう本当にこういうバカでかいもの。
那么在对在新西兰那边的这种购物车呢是非常非常的大。
日本のスーパーマーケットならもうこんな感じでちょっと誰でも押せるような。
我们知道在日本的超市大部分都比较小，然后就是谁都可以推这个购物车。
向こうの場合はですね、車で買い物に来て、そして1週間分を大量に買い物するわけですね。
那么在新西兰大部分都是就是他们开车来购物，然后就是购买一整个星期需要的量的。
ですから私もよくその大きいカートに自分の子供2人ぐらいぶち込んでですね、そして押すわけですよね。
那么我在那边的时候呢，也是因为很大，所以我的小孩我会放两个小孩在里面，然后推着走。
で、皆さんがお客さんは車で来ますから、そのカートに自分の買い物を入れて車のところまでですね、持っていくわけですカート。
那么因为呢，那边的大部分的人都是开车来购物，所以呢，他们基本上要回去之前会推着这个购物车到停车场。
そしてその買い物をトランクに全部入れるわけですよね。
那么他们把这些东西买的东西呢放到车里面去。
そうすると買い物終わった人はそのカートをそこら辺にちょっとポイって置いて、それで車で帰っちゃう。
基本上这些人购物完之后，他们的这个购物车就会放在停车场的某处，然后就开车离开。
誰かがこのカートをお店スーパーの入り口に返さなきゃいけない。
也就是在这个时候需要有人把这些购物车收集好，然后推到超市的门口。
それが私の仕事です。
那就是我以前打工的内容。
ひたすら駐車場を歩いてカートを捕まえてお店に前に持っていくわけです。
那么我那个时候呢，就每天呢，就是在那个停车场里面就收集各个购物车，然后把这些购物车再推到超市的门口。
そして買い物客がそれを使ってまた駐車場にばらまいてくれる。
那么这些人呢，他购物的人呢，又把当他要回去的时候，又把这些购物车推到这个停车场。
でよく私はチームを作って、あるインド人とですね、一緒に私はやっておりましたそれを。
那么我在那个时候呢，我跟一个印度人呢，我们两个人合成一个组，然后我们一起来做这个推购物车回去。
カートを連結させて、一人が後ろから押して、一人が前に持ってコントロールしてですね、方向を決めていくっていうそういうやり方です。
我们基本两个人就是合作，就是一个人在后把这些车都放在一起。然后我一个在后面推，一个在前面拉着，就是引导方向。
で彼とやっている時にいつも私は福音を伝えてました神様のこと。
那么这个人我跟这个印度人一起做事情的时候呢，我就经常跟他传福音。
そして彼のためによく祈りました。
那么我也为了他经常祷告。
彼のために断食もしてました食事を諦めて。
我甚至为了他有禁食祷告。
ある時彼から電話かかってきました。
那么在有一天呢，他就打电话给我。
ケメ
他说启明
今日俺は教会に行ってきたよ
我今天去了教会
今まで彼一回も教会に行ったことがないです
在那之前他从来都没去教会
そして教会に行ってきてその教会の牧師と話をしてきた
他就跟我说我去了那个教会然后跟牧师谈过话
そして俺はイエスを信じたよっていうわけです
他说我相信了耶稣
私は本当に嬉しかったです
我非常的高兴
しかし私は信者を作るということしか考えてなかった
但是在那个时候呢，我只是想到的就是，使别人成为信徒这件事情。
彼はイエスを信じるという信者にはなりましたけれども、私はそれを弟子を作るというところまで考えてなかったです。
那么在那个时候呢，我做的事情呢，其实比较偏向于就是我帮助他，让他成为了主的信徒，但是我没有想到说要让他成为门徒的这件事情。
ですから私は彼に対して何らかのフォローアップをほとんどすることがなかった。
因此在那个时候因为有这样的误解所以我对他没有做之后的跟进的工作
ですから多分今でも彼は信者のままであるかもしれないでももしかしたらまだ弟子ではないかもしれないです
或许他现在还是处在信徒的这个阶段
弟子になって弟子を作るというのは実はこれは大価が伴います
どういうことか犠牲
がつきものです。
是会有要牺牲的部分。
イエスの弟子、聖書に書いてあるイエスの弟子もそうでしたね。
我们知道，其实耶稣基督的门徒也是这样。
人に爆発にされます。
比如说，被别人当作傻瓜。
罵を受けます。
被别人骂。
迫害を受けるんです。
接受很多逼迫。
これが弟子の人生の一部分で切り離せないものです。
这个是门徒要成为门徒必须要经历，就是没有办法切断的部分。
実際にこの宣教を最初に始めたのは神様です。
我们知道这个宣教最开始的是耶稣神。
神様はご自身の一番大切な方であるイエス様をこのように送るということをしてくださいました。
是因为神他差派他最重要的独生爱子耶稣基督来到这个世上。
自分の一番大切なものを犠牲にしたんです。
他牺牲了他最重要的部分。
そしてイエス様ご自身も自分の大切なもの命を犠牲にしました。
那么耶稣基督也为了这个宣教，他牺牲了他自己最重要的生命。
つまり宣教というものは実は犠牲が伴うんですね。
也就是说，宣教这件事情是需要有牺牲的。
ですから今度ミャンマーに行きます。
之后我们教会要去缅甸短宣。
どんな犠牲が伴うでしょうか。
这里面会有什么样的牺牲呢？
確かに10万円ぐらい個人が負担しなければいけないお金が犠牲かもしれない。
或许是每个人要负担的自己要负担的一部分，可能是金钱上的十万日元。
確かにでも10万円は大きい犠牲かもしれないです。
或许这十万日元是一个比较大的牺牲。
でも多分この今東京に住んでて10万円っていうのはそれほど大きい犠牲ではないでしょう、正直言って。
但我们也知道住在东京的话，我们可能不会觉得这十万日元是一个很大的牺牲。
それどころか皆さん10万円ぐらいするスマートフォン、iPhone もしょっちゅう買い替えたりしますでしょう。
因为呢，我们很多时候就是不经意之间，我们就购买了10万、10多万的手机。
そうすると選挙チームが払わなきゃいけない犠牲というのは多分私が思うに。準備する時間じゃないかと思ってます。
对，我透过这次的这个宣教，准备各样的活动，我感觉到不是这个金钱上的牺牲，更多的是为了这个宣教做的各样的准备的这个时间上的牺牲。
ミャンマーで行うキャンプなんの準備に手抜きをせずにしっかり時間をかけて準備をするというそういう代価が支払われるってことです。
那么这些去宣教的这些人要付出的巨大的代价，就是他们为了要在那边做好这个宣教，他们要办的，比如说营会等等，要为了这些事情要花很多的时间，认真的准备的这方面的内容。
使徒の働きの14-22。
在使徒行传14章。
これじゃあ日本語で。弟子たちはの心を強め、この信仰にしっかりととどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。
使徒行传14章22节说：坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道。又说：我们进入神的国，必须经历许多艰难。
弟子たちが、先輩の弟子が、若い弟子にこういう勧めをしているんです。
那么这些比较老的这些门徒们呢，比较前辈的门徒们呢，教导新的门徒这个内容。
まず弟子たちはって言ってますよね。
他说门徒。
Okay. そしてどういう信仰の道かというと、多くの苦しみです。
他要劝他们守的道是什么呢？是经历许多艰难的这条路。
犠牲なんです。弟子の人生は犠牲が伴うんです。
这个门徒的人生是牺牲的人生。
信者であり続けるならば犠牲は伴わないかもしれないです。
如果只是一个信徒的话，或许没有这些大的牺牲。
しかし自分がイエス様の弟子になり、そして弟子をさらに作るならば必ずです。必ず犠牲が伴います。
如果我们成为主的门徒，并且我们成为使别人成为主的门徒的门徒的话，一定会有牺牲。
よく見てください。多くの苦しみを経なければならないって言ってます。通らなければならないって言ってる。
中文里面也说必须经历许多艰难。
多くの苦しみがあるかもしれないなんて一言も言ってないです。
在这里不是说半否定的说可能要经历很多艰难。
それは必ず来るものであるって聖書で。
圣经里面很明确的告诉我们说是必须经历。
誰が弟子になりたいでしょうか。
那么谁想要成为门徒呢？
じゃあ誰を私たちは弟子にするのでしょうか。
那么我们要让谁成为主的门徒呢？
まず相手を弟子にするならば自分が弟子でならなければならない。これは前提ですね。
一个前提，最重要的前提是，我们要使别人成为主的门徒的前提是我们自己要先成为主的门徒。
そしてその弟子の物差しを自分の弟子の物差しはイエスの教えを守っているかどうかってことがまず一番重要です。
还有就是我们一定要用一个衡量的标准，就是我们是否自己是否遵守主的命令。
それができていなければ他の人を弟子にすることはできないでしょう。
如果我们自己做不到的话，那么我们也没有办法使别人成为主的门徒。
じゃあその第一関門をクリアしたならば、次に誰を弟子にするか。
如果我们第一个部分就是我们遵守了主的命令，成为主的门徒的这个第一步完成的话，
まあ、行ってというふうに書いてありますから、もしかしたら職場の人に福音を伝えるかもしれない。
那么接下来我们要做的就是去。那么去的话，可能是我们职场上的人。
学校の人かもしれない。
也可能是我们学校的人。
もしくは私のアルバイトの先のそういうインドの方かもしれない。
也有可能是我之前打工的地方的一起打工的印度人。
しかしまず簡単なステップをお知らせしましょう。
但是最重要是我们要做的以下的简单的这个步骤是。
それは一歩踏み出さなくてもいいです、ある意味では。
在某种意义上说，不一定我们要踏出这一步。
教会内でまだ信者である方がいるかもしれない。
在我们教会里面，可能有一些人还是处于信徒的这个阶段。
まだイエス様信じ始めたばかりの方かもいるかもしれない。
或许也有一些刚刚才开始相信主的人。
その人たちを聖書を教えてあげて導くというそういうことをすればいいと思います。
我们可以先做的就是，我们可以先教导这些人圣经的话语，引导他们。
私もこの教会のある男性と2週間に1回は一緒に勉強してます。
那么我在我们教会的某一位弟兄男性，我两周跟他一起来学，每两周跟他一起学习圣经。
教会でやるときもあれば彼の家でやるときもある。
那么有时候是在教会，有时候是在他的家里。
そして今度の4月に彼はバプテスマを受けます。
那么这个接下来的四月份洗礼呢，他愿意接受洗礼。
しかしバプテスマが終わった後も引き続き2週間に1回ぐらいは一緒に勉強しましょうというふうにしています。
那么我们约定好了，就算是接受洗礼，洗礼完之后我们还是一样，就是每两周一起学习圣经的话语。
なぜならバプテスマはあくまでも弟子入りするというものだからです。
为什么呢？是因为这个洗礼呢，只是一个成为主的门徒的一个第一步的一个仪式。
つまり弟子を作るというのは実は時間コミットメントがすごくかかるということです。
也就是说，要使别人成为主的门徒，一个非常重要的就是时间上的这个牺牲。
そしてそのためには準備をします。
那么为了这个使人成为主的门徒，我们要准备。
これがかなり孤独な作業です。
这个准备的这个过程是一个非常孤独的过程。
実は聖書を勉強して準備するというのはかなり辛くて孤独な作業なんです。でもそれこそが弟子の生活の一部です。
其实呢，为了要教别人，我们做的这些准备，学习圣经，一个人学习圣经的这个准备，是一个非常孤独的过程，但这是一个必要的过程。
皆さんの中には自分のお子さんがいらっしゃる方が多くいると思います。
我想在我们当中有很多人有自己的孩子。
弟子をするならば、その自分の子供を弟子にするのが何よりもプライオリティです。
还有一个方法，刚才说要使别人成为主的门徒，还有一个很有效的一个方法，就是让自己的孩子成为主的门徒。
子供を弟子にするのは最終的には日曜学校の先生の役目ではないです。
那么，让孩子成为主的门徒的第一步要做的人不是儿童主日学的老师。
それはお父さんお母さんの役目です。
那么这个要做这件第一步，第一个要做这件事情的是孩子的父母。
もちろん日曜学校でも聖書を教えます。
当然，在儿童主日学里面也有教导圣经。
実際私も今週4日間中高生のキャンプに行ってメッセージを5回か6回してきました。
那在这之前的一周，有四天我跟我们教会的中高生一起学习圣经，跟他们讲了五六次的信息。
しかし最終的に子供に聖書を教え守らせるその責任者はお父さんお母さんです。
但是最终的让这些孩子们教导这些孩子们遵守主的话语的是他们的父母。
聖書にエリという祭司が出てきます。
我们知道在圣经里面有一个以利的祭司。
祭司ですからいつも宮に行って神様に仕えてるんです。
那么祭司我们都知道他们就是在主的殿中然后来服侍主。
で彼には弟子サムエルという有名な弟子もいたりしました。
我们也知道他有一个非常有名的他的弟子门徒就是撒母耳。
このエリには二人の男の息子がいるんです。
我们也知道这个以利先知他以利祭司呢，他有两个儿子。
この息子二人ならず者です。
那么我们知道这两个孩子真的是不成才。
いつも社会で問題を起こしている。
他们经常在周围做一些不好的事情。
エリは その宮で弟子を作っていますけれども、自分の息子に対しては何にもしつけを施さない、聖書を教えない。
那么很可惜的是，这个以利祭司呢，他在神的殿中教导了很多门徒，但是他对他自己的小孩都没有做教导的工作。
最終的に裁かれます。
当然，我们知道最后他们都被神审判。
誰が裁かれるか。
谁被审判呢？
エリが裁かれます。
是以利祭司被审判。
裁かれる理由はこれです。
这个被审判的理由是什么呢？
自分の子供にしつけをしなかったからだと言って裁かれます。
是因为他没有教导他自己的孩子。
つまり最終的な責任者はお父さんお母さん。
教导孩子的最终的责任，要负责任的是父母。
その中でも私が思うに、聖書的にもお父さんの役割です。
那么对于我来说呢，这当中这父母当中呢，更要负责任的应该是父亲。
もし父親であり教会に来るならば、その方が子供にしつけと聖書を教えなければならないです。
父亲是必须，如果这个父亲是来教会的话，那么他必须要对自己的孩子做好这个教导的功课工作。
でも夫が教会に来ないという場合もあるでしょう。
当然我们也知道有一些姐妹是先生没有来教会。
そうすると誰が最終的な責任者か。
那么谁要教导这个孩子呢？
それは教会に来るお母様の責任になる。
那么就是来教会的这位母亲要做这个教导的工作。
そしてその最終的なゴールは子供たちが教えを守ってイエス様の弟子になるということです。
我们知道做这些教导的最终的目的是让这些孩子能够成为听从主命令、遵守主命令的孩子的门徒。
でも皆さんの中にはじゃあどうやって子供に教えていいのかって全然わからない方もいらっしゃるでしょう。多分
当然我们当中也有一些人可能就是说啊，我要怎样教导我的孩子呢？
私もそうでした昔は。
我以前也是这样的。
私も昔はただ子供を教会日曜学校に送ってただけ。
我以前也是只是把孩子带到教会送到儿童主日学里面。
6月の23日に日曜学校の先生とお父さんお母さんと一緒に学ぶ機会を持ちたいと思います。
我在我们教会在6月23日那天我们准备要办一个活动，就是儿童主日学的老师跟孩子的父母要有一个交流会。
それはしつけと子供に聖書を教える重要性についてのセッションです。
那么这个会呢，主要是为了让大家能够一起来学习教导孩子跟怎样的来教育自己的孩子的这方面事情。
ですから6月23日の午後1時から行いますので、で1時半からぜひ来てください。
是6月23日下午1点半开始，所以如果是有孩子在儿童主日学里面的父母的话，请一定要来参加。
父親母親の奉仕というのは、それは何よりも子供に聖書を教え守らせる、それこそが奉仕です。
对于父母来说，他的一个最重要的一个服侍，就是他要教导他自己的孩子听遵守主的命令，并且来成为主的门徒的这件事情。
結論です。
结论是，
大宣教命令の核は弟子を作れるような弟子に私たちがなるということです。
这个宣教大使命的这个里面的核心是，我们要成为能够使别人成为门徒的门徒。
つまり福音を伝えろじゃないんです。
不是只是传福音。
その簡単なステップは3つです。
这个刚才说了有三个简单的步骤。
まず1つ。
第一个。
信者であるならば、それから弟子にならなければいけないということです。
如果我们只是一个信徒的话，我们要努力成为主的门徒。
ですからバプテスマまだ受けてない方はぜひバプテスマを受けて弟子となりましょう。
因此呢，如果你还没有接受洗礼的话，那么要先接受洗礼，成为主的门徒。
そして弟子となったらステップの2つ目、弟子となったらイエス様の教えを守るということです。
那么成为主的门徒之后呢，第二步要做的事情就是要遵守主的命令。
教えを守るにはその教えを知らなければなりませんから、当然聖書を学ばなければいけない、聖書の教えを聞かなければならないです。
那么要遵守主的命令之前，因为我们还不知道主的命令是什么，所以我们自己要先学习主的话语。
そうなってくると、実は私たちのこの聖書の言葉に対する姿勢が問われます。
那么在我们学习的过程当中，我们的心态也是非常 被拿来当作判断的。
私たちの聖書に対する姿勢は神様に対する姿勢と同じものです。
我们对圣经的态度其实是跟我们对神的态度是一样的。
聖書の言葉を軽視するならば神様を軽視することになる。
如果我们轻视神的话语、轻视圣经的话、我们就是轻视神。
聖書の言葉を大切にして守るならば、それは神様を愛し守っているということです。
如果我们非常的把圣经当作非常重要的，并且遵守圣经的话语的话，那么我们就是爱神、遵守神话语。
そしてこの教えを守るのが、これが弟子のライフスタイル、一生かけて行うもの。
那么这个我们要做的，接下来要做的就是我们要遵守这些圣经话语的教导，这是我们的门徒必须要有的生活样式。
そして三つ目。
第三个步骤。
そのような弟子になったら、今度は弟子を作るという仕事が待っています。
如果我们成为神旨意里面的要遵守神命令的门徒的之后，我们要成为能够使别人成为主门徒的门徒。
この弟子を作るのキーワードは教えるということです。
那么这个使别人成为主的门徒的一个关键词就是我们要教导。
そしてその教えを守らせるようにするというものです。
我们要教导他们遵守神的命令的这件事情。
この大宣教命令は牧師や長老や執事や伝道師だけに与えられているものではないです。
这个宣教大使命不是只针对牧师、传道人、长老、执事 而来的。
弟子であるすべてのものに対する命令です。
这是所有的主的门徒要做的。
弟子であるならば、それはチョイスではないんです。
如果我们是门徒的话，这不是我们的一个选择项之一。
ですから私たちがこの教えを聞いたらば、はい、イエス様なんです。
我们必须要做的这个是，听到这个命令之后，我们是说是我们遵守。
そしてそれを守るものにならなければいけません。
我们听了，我们遵守。
それでは一言お祈りします。
我们一起祷告。
愛する天の父様。
我们亲爱的天父。
なんという命令を私たちにくださったのでしょうか。
你给我们怎样的这个大使命的命令？
あなたが求めているのはただの信者ではないということが分かりました。
我们明白了，你要求我们的不是只成为你的信徒。
弟子でなければならないということが分かりました。
我们知道了，你要我们成为你的门徒。
しかもそれには犠牲が伴うということです。
并且我们也知道了，成为主的门徒是要付出代价、牺牲。
弟子は苦労が伴わなければならないとも聖書に書いてあります。
圣经也告诉我们，我们要经历许多的艰难。
ですからこそ私たちは教会に集い、お互いに交わりを持って勇気づけ、祈り合うことができますように、支え合うことができますように。
也特别因此要请你帮助我们，让我们能够来到教会，能够来学习你的话语，跟弟兄姐妹们有美好的沟通。
そして主よ、どうぞ私たちが弟子として弟子を作る一歩を踏み出すことができますように。
也求你帮助我们，让我们能够，作为一个你的门徒，能够踏出一个使别人成为你门徒的门徒。
聖書を教え守らせるようにという一歩を踏み出すことができますように導いてください。
求你帮助我们，让我们能够成为一个能够踏出一步，使别人能够自己能够成为教导别人遵守你命令的门徒。
イエス・キリストの名によってお願いします。
奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。